6月16日水曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日本放送屋上の温度計 21.5 度なんですが、湿度は 92% を超えております。外薄暗くってね、はい、雨降っている感じかなと、ね、レーダーを見ますとね、
うん、
そんな感じになって時折強く降るようなところもあるようであります、
はい、
梅雨入りしましたけど、昨日なんか昼間というかね、夕方ぐらいに、まあ、子供迎えに行かなきゃと思って、外自転車で走ってたんですけど、なんか海沿いはもくもくと入道雲が立ってて、うん、あれもう夏が来たみたいな天気だなと思っていたんですが、ね、昨日の夕方ぐらいは結構ゲリラ豪雨のように、降ってるところもあったりなんかして、まあ、この不安定な天気は今日も続くって感じですよね。
そうですね、今日も大気の状態不安定なのが続きそうで、局地的に激しく降る時間帯、もしくはその場所もありますので、その急な雨にですね、ご注意ください。
だ今降ってなくてもね、ちょっとカバンの中に傘入れといた方がっていうか、うん、その傘で足りるのかっていうぐらいに ね、ちょっと置き傘で丈夫な傘を置いといた方がいいかなというようなお天気になっております。さあ、まあそんな中、今週はスペシャルウィークということでですね、この OK 工事アップはワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場、工事専門家会議をお送りしておりますが、メールやツイッターで様々感想もいただいております。で、万歳親父さん、藤沢市61歳の方、飯田さん、6月15日日本経済新聞、昨日ですね、火曜日の朝刊4名に、掲載されてますねと、3度目の総理就任の可能全く考えていない、辞めたばかりだから、いや活人するとますます安倍さん数年したら再登板考えてますかねというふうにいただきました。そうなんですよ全く考えていませんっていうのが回答が早すぎた上にですね、その後に辞めたばかりだからっていうのをね付け加えるあたりがおっっていう、これ確かにね、同じような指摘を、知り合いの政治記者からもねいただいて、あ、やっぱりそこ気づきましたみたいな話をしましたけれどもね、今日は経済についての話を中心に、伺っております。6時15分過ぎと7時40分ごろ、またぜひお聞きいただければと思います。それからですね、こちらイエローイーグルさん、埼玉川口からいただきました。6年間で立続けに政権交代が続いた時のオバマさんのリアルな話初めて聞きました。とても貴重でしたね、うん、と、まあ、第二次政権が発足して、でオバマさんに会いに行った最初の日米の首脳会談の時のエピソードのお話いただいた時、まあ、言ってみればこの人もまた一年で変わっちゃうんじゃないのという非常にこう懐疑的な目でこちらを見てきたんだと、まあ、確かにそれまでっていうのが、まあ、第一次政権の安倍さんも含めてですね、その後福田麻生、さらに民主党政権に変わって、鳩山菅、そして野田と、確かに一年ごとに、猫の目のように総理が変わっていたという時代があったと、いうことを考えると、まあ、この方もですね書いてますが、アメリカとの信頼関係の構築の難しさっていうのがよくわかりましたよと、確かにね、まあ、その辺はいろんな人が指摘するところですが、まあ、日本の場合は毎年のように選挙があると、まあ、今年もこれまた都議選があって、そして、衆議院のを、任期満了というのに伴ってまた選挙が、いつあるんだと、まあ、今日あたりはですね、その昨日内閣不信任案が否決されたということもあって、じゃあ秋なんじゃないかみたいな話がいろいろ出てますけれども、まあ、これに関してはですね、今日のコメンテーター、数量政策をした高橋洋一さん、先週すでにそのあたりの話をしていて、一週遅れで読売新聞が今日一面トップで9月解散で調整みたいな話が書いてきてますけれどもね、その辺一週経って今の感触どうなんだというあたりも含めて、次第じっくりと解説をいただこうと思っております。さあ、続いてあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今週はワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場、工事専門家会議をお送りしております。6時台、この後6時15分過ぎですが、経済政策と消費税増税について、そして7時台にはオリンピックパラリンピックへの期待についても伺っております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。取り上げるニュース、今日未明 明ですね、土地利用規制法を参院本会議で可決成立しました。それから、まあ、それに先立って昨日ですが、菅内閣の不信任決議案が朝方提出されまして、午後には反対多数で否決されております。そして NATO とアメリカの会議が行われました。対中国を見据えてアジア太平洋各国と連携強化へというニュース、そして日本、自民党の中では自由で開かれたインド太平洋推進議連が発足しました。というニュースも取り上げてまいります。さあ、今週のコージーアップはワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場、コージー専門家会議。この6時15分過ぎの時間と7時40分頃の時間に安倍前総理へのインタビューの模様をお送りしております。そしてコメンテーターの方々もこの時間からのご登場です。今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、安倍さんとも、ね、まあ、ブレーンなんて言われ方をしたりなんかもしましたが、高橋さん最近お会いになったりしたんですか？
そうですねなんかお会いになったか、あ、まあ、電話かな、なんか最近結構多いですね
なんか議連の、ね、集まりだとか、うん、で、まあ、講師として出たりとかも含めて、ね、いろんなところでお会いになってると思いますけれども。
そうですね、
ね、まあ、経済だけじゃなくて外交安保とかも含めてここのところはいろんなところで名前が出ますもんね、
う
ん、
すごい出てます ねお元気ですよ
やっぱりそうですか。で、今日は、経済政策について、はい、まあ、特にアベノミクス、それから消費税の増税についても伺っております。ではまずお聞きいただきましょう、はいはい、雇用が回復していくっていう中において、ね、そのタイミングで学卒でこう出てくる若い人たちからすると、その前の何年間かに生まれてきた子たちとは全く別の環境になってきたと。実は私も1981年生まれで就職氷河期でして、ね、もう苦しんだわけですよ。で、安倍さんの政権で若い人の支持があると右傾化してるんだというふうにも言われましたけれども、私この経済の部分で支持したっていう人たちがものすごく多いんじゃないかと思ったんですが、この経済政策打ちにあたってこの若者の雇用とかって意識されたんですか？
やっぱり若い皆さんがですね、将来に夢や希望を失う、その国に未来はないんだろうと私は思うんです。経済における最大の責任というのはですね、働きたい人に仕事があるという国を作っていくということだと思うんですね、はい。我々政権を奪還する前の状況というのはですね、高校を卒業してあるいは大学を卒業してどんなに頑張ったってなかなか仕事がないという状況だったんですね。これを変えなければいけない、まあ、そこで私たちは三本の矢の政策、
はい、
おそらく自民党政権としてですね、金融政策を含むマクロ政策を選挙で掲げたのは私たちが初めてだったと思います。かつて所得倍増計画っていうのがあったんですが、これはまあいわば産業政策であり、あの時金融政策なんて掲げてませんから。ですから我々はですね、デフレから脱却をしなければいけないという中においては、あるいは雇用を作っていくという中においては金融政策が大切だねと。これを日本銀行に今まで丸投げをしていて、政治は口を出してはいけないんではないかとこう言われていた。まあ、そこでですね、金融政策とっても大切だということを再認識しながら、その役割を果たしてもらおうと。まあ、具体的な政策はもちろん日本銀行が行いますが、
はい、
日本銀行とですね、政府が 2% というですね、物価安定目標を共有し、アコードを結んだわけですね。
はい、
そこからその後、まあ、黒田総裁となりですね、異次元の金融政策を行うことによって、デフレではないという状況を作る中でですね、
はい、
雇用を作り出すことができた。そこで、先ほど申し上げましたような若い皆さんがですね、仕事が選べる状況になったんだろう。自分たちの先輩の時代とは随分違う状況になった。で、これが若い皆さんのですね、支持していただいている大きな理由の一つなんですが、実はもう一つあってですね、
はい、
やっぱり若い皆さんはですね、インターネットを駆使しながら世界の出来事をいろんな情報を自分でですね、集めることができますし、
はい、
ネットの情報は偏ってるっていう人いるんですが、確かに偏ってる情報もありますが、たくさんあるんですよ、
はい、
ね、その中から何が真実かっていうことを彼らは選び取ることができる。若い皆さんが非常に不満に思うのはですね、ただ単にネットで偏った情報を得ているということを言われることぐらい不愉快なことはないとみんな言ってますね。
俺たちはいろんなものを見ながら何がベストかっていうのを選び取ってるんだ
と。そういうことなんですね。
で、そうやって経済が浮揚してきたというところで、一方でこの政権は2回にわたって消費税を増税したと。特に1回目の増税の後っていうのはすぐ回復するっていうふうなことをいろんな方、まあ経済の専門家の人たちもおっしゃっていたけれども、なかなかこれが回復してこなかった。早すぎたんじゃないかとか、あるいはもっと伸ばせたんじゃないかとかってどうですか、アルサ。
消費税を上げていく、8%、10% に上げていくというのはですね、まあすでに三党合意、私が総裁になる前にすでに自民党と公明党、そして、当時の民主党でですね、合意したもの。はい、でやはり三党合意というのはなかなか重要なものであってですね、野党時代に決めたことですね。
はい、
で、まあ、総裁選挙においてもこの三党合意は、重視をしていくという考えを私すでに表明をしていました。ただデフレから脱却をしていく上においてですね、はい、消費税を増税するというのはデフレ効果がありますから、うん、しかもそれをですね、今までの債務をですね、これをなくしていくために使っていくわけですから、デフレ効果が間違いなくあるわけですね。
それを投資とかに使うわけじゃない
ではないですから、
還元するわけじゃないからってことですね。
借金返しに使うわけですから、はい、ですからそれは我々も承知をしていました。まあ、しかし、安倍政権がスタートして経済非常に好調だったんですね。もちろん株価も上がるんですが、雇用も改善してですね、我々のお願いに応じてくれて、経済界もある程度の賃上げに応じてくれました。労働市場もだんだんタイトになっていくという状況がありですね、でそれであればこのすでに法律によって決められている消費税を引き上げても大丈夫ではないか、でそのための思い切ったですね、財政措置等もやるということでですね、消費税を引き上げました。確かにですね、今井田さんがおっしゃったように私たちの予想よりも大きな消費の縮小が見られました。成長のですね、回復した後もですね、勢いがですね、それまでのだらしの勢いが失われたのは事実です。まあ、ですから2回目の消費税の引き上げについては2回延長し、これもなかなか政治においてはですね、結構ならやめればよかったじゃないかという方ももちろんおられるのは十分承知してるんですが、
はい、
2度変えるということもですね、これは党内的にもそれはおかしい、それは上げるべきだという人も随分いますから、それはなかなかですね、絶対上げるべきだという最強の、省庁も存在するわけですからね、そこで2回というのはなかなか大変なことではあったんですが、そこで、まあ、2回目にはですね、ほとんど借金返しに使っていたものをですね、半分は国民の皆さんに、幼児教育の無償化、あるいは高等教育の無償化という形でお返しをしていく、ということにしようという判断をしました。幼児教育の無償化のようなものはそう簡単にできないんですが、この機会だから私もできたのではないのかなと。さまざまな反省点はありますが、もっと思い切った再生措置がですね、まあ、必要だったかもしれませんね。
経済政策、そして消費税増税というところについて、安倍前総理のお話を聞いていただきました。やっぱりちょっと後悔みたいなものもありますかね。
消費増税ね、まあ、私なんかも何回も聞きまして、要するに、消費増税しなければもっといい点数がつけられるんでしょっていうふうに聞かれたんです。全くそうですよって、あれだけがダメでしたけどって言ったら、まあ、まあそうだろうねっていうことは言ってましたけどね。
まあそれこそあの時ね、1回目の消費増税の時っていうのも、まあ高橋さんとは、私夕方の番組をご一緒していたと記憶してます。あの時もまあ体制のエコノミストと呼ばれるような人たちは増税しても大丈夫だ大丈夫だ
って、あれは嘘です、ね、だからあれ嘘だったでしょって言ったら、やっぱりそうだったねっていうことはもう言ってましたけどね。でそれでも2回目やったわけなんだけど、まあだからずっと言ってましたよね。なんか三党合意があってもうどうしようもないんだっていうことをね。それとあとやっぱり自民党の中だから増税派がたくさんいるから、なかなか大変なんだということはずっと言ってましたけどね。
まあそれが、まあ、そのなんというかですね、DNA みたいなものっていうのが、今もそのコロナの後には今は財政出動してもまた増税すべきだと、
まあ相変わらず言うんですよ。だからあれは間違いだって言ってね。それで、あと、まあ、財源なんて私がだからこんだけ出すって言って、あとコロナの時には、100兆円の話はね、安倍さんはすぐね、分かったって言って、すぐ出して出すって言ってましたね。 それはもう今から、なんで1年以上昔ですけどね。それで、一応ね、菅さんと、安倍さんで、補正では100兆円は出しましたけどね、真水でね。だから、それはそれで、まあ、分かった。っていうのでだいぶ違ったんですけどね。でもその後また財務省はまたいろんなこと言うんですよね。
あの予備費が多すぎるだとか、
そう、あと財政がどうのこうのとかね。
はい、
うん、
今日ね、経済についての話等々もありますし、また安倍さんのインタビューの模様は7時40分過ぎから、はい、まあ本当に、ね、安倍さんあれだけこういろんなこと言われてたけれども、うん、消費税は、まあ、ある意味その今おっしゃられた通り周りにこうやらざるを得ない環境になってしまった
と。そう、ね、だから自民党で半分以上はそうだと言ってましたから ね、
ね、
だからそれは大変だったと言ってました。
まあ、そのあたりの総理っていうものの、まあ、権限というものがどこまでというような話もちょっと、ね、聞いてみました。7時40分過ぎもぜひお聞きいただければと思います、はい、ここが気になるプラスのコーナーですが、先ほどの安倍さんのインタビューについて、高橋さん気になったところは、
消費税の話をそうなんだけど、はい、その前にね、その金融政策って話をして、
はい、
それで金融政策っていうのはマクロ政策で、これを言ったのは政権で初めてですって言ったわけね。でこの話って実はね、
はい、
安倍さんが官房長官、小泉政権の官房長官だった時に、
ほうほうほうほう、
私この話を何回もしたんだよね。
あ、それで、そうなんですか、
これで話して金融政策っていうのは実は雇用政策なんですよって、はい、それとあと要するに独立性、日銀の独立性っていうけど、あの独立性では正確に言うと、
はい、
手段の独立性っていう意味で、政府は大きな方針を与えられ、目標を与えられて、個々の話について何をするかは日銀に任されてるんですって。これはもう世界 の常識なんですけど、日本のマスコミでは全く報じられてませんって言ったらすんごい驚いて、そうなの、それは政治家にとっていいねってそういうふうに言ったんだよね。要するに大きな方針だけ与えられて、
はい、
一言も言っちゃいけないんだというふうに思ってたって
誤解されていた、
うん、でもこれはゴールインディペンデンス、あとインストゥルメントインディペンデンスって英語でもきちんとありますって言ったらすっごい驚いてて、これはいいなと。
手段の独立と目的の独立、
そう、でもそれを一次政権の時にはやらなかった。
あ、そうだったんですね。
私は一次政権の内閣参事官ですよ。
あ、
でそれ一生懸命言ったんだけど、ね、
はい、
ちょっとね、どういうふうにやっていいか分かんなかったらしいんだけど、
それ
でその後の二次政権の時にやったんですよ、
はい、
その間すっごく勉強して。
なるほど、
うん、だから一次政権と二次政権の違いはこれなんですけど、これをね、実は知識としては前からあったんだけど、具体的にやるかやらないかの違いだったんですね。
なるほど、確かに一次政権の時ってそれこそその日銀の独立みたいなものすごく言われていて、
そう、
でちょっとこう物価が上がってきたところで、まだデフレから脱却 までいかないところだったのに、日銀は引き締めに走ったと。
そうそうそう、
あの時確かあの内閣府から行ったあの人たちって、
ええ、
あの会議に入った人たち、ええ、オブザーバーとして、
ええ、
反対したけれども結局押し切られちゃったんですよね、日銀の執行部に、
それがあのだから安倍さんはその時にやり方が分かんなかったって後で言ってましてね。それでその後勉強したんですよ、本当に勉強して具体的にどういうふうにやっていいかを踏まえて、
はい、
二次政権に入ったっていうのがポイントなんですよ。
あそこも実はじゃあ第一次政権のこう、反省というものが相当
生かされていた、すっごいあったみたいね、その後私何回も聞かれてね、
はい、
やっぱり高橋さんの言う通りだったねって、ね、そのあのこれは一次政権の後の時にね、
うん、
何回も言われましたね。
確かにそのアベノミクスというものをまあ掲げて総裁選も戦い、うん、そしてまあすぐに日銀の当時白川総裁も呼んで、やったと、
うん、それはだからあの世界の標準の、
はい、
手段の独立性はあの要するにちゃんと確保してるんですよ、
うんうん、
だからそこも全部分かってやったんだけど、
金融の調節までいちいち
言わない、
言わない、
うん、でもあの話は小泉政権の官房長官の時から知ってたんですよ。
あ、確かに物価の 2% っていうのをだここまではやるんだよっていうのをまずゴールを決めた、
それ強くやると。だからなんかね、本当にね、あの要するに頭に入ったことを実際具体的にやったのが二次政権でっていう、そんな感じがしましたね。やっぱりだから2回やるとすごいなと思った。
今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さまざまメールやツイッター感想をいただいておりますが、安倍、晋三前内閣総理大臣ね、インタビューの模様を連日お伝えしております。で、ツイッターやメールでさまざま感想も届いてますが、バリバリ赤ヘルちゃんさんツイッターです。絶対消費税を上げるという党や省庁安倍さんかなり本音を語ってらっしゃるなというふうにいただきました、うん、その壁の厚さみたいなものをね、
それはあの省庁だけだったらね、まだなんとかなるんでしょうけどね、はい、その省庁の意向を受けた自民党の党員が半分以上いるってのは、それは大変ですよね。
議員さんがと、
議員さんがいるからね、やっぱり総裁といえでもね、はい、あの全部独裁でできるわけじゃないでしょ。やっぱり党内の意見をまとめるってことが必要ですからね。
まあその辺、この延長するのが精一杯だったというようなニュアンスを非常に感じましたけどね。
まあ、あのそれは政治的にはね、確かにね、自民消費税増税議員は多いですよ。でそれはでも選挙民で選ばれた人たちですよね。
最終的にはそこに行
く。そう、そこに行くです。
それからですね、こんなメールもいただいてます、グラタンさん55歳車の塗装屋さんと、神奈川高座部からいただいたんですが、日曜日大学選手権の決勝を見に神宮に行ってきましたと。で、席の間隔を空けて、全席指定で、入場の時は検温と消毒、チケットはバーコードスキャンでチェックということで、うん、まあ、去年中止だったんで今年はやれただけでもよかったと思います。でところでと、高橋さんって東大の硬式野球部のキャッチャーやってたって本当ですか？
いや、それやってないですよ。だからある人がなんか、間違ってね、言ったんでね。硬式やってたのリトルリーグまではやってましたけど、ね。
リトルリーグまで、ね、竹中平蔵さんがご自身の YouTube チャンネルで話していた。
だからそれはちょっと勘違いしてたんです
よ。勘違いしてた、うんうん。リトルリーグと大学野球を勘違いしてたと。なるほど、なるほど。ということでございますね。グラタンさん、疑問は解消できたでしょうか。8時前生放送です。OK、工事アップです。
さあ、そして番組からお知らせです。今週の工事アップはこの特別企画をお送りしています。
ワクチンから安全保障まで、安倍前総理も毎日登場、工事専門家会議。安倍晋三前内閣総理大臣に毎日お話を伺っております。
はい、コメンテーターの皆さん6時台前半から出演していただいています。明日木曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん、明後日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。
さらに6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビには、女優で作家の岸恵子さん登場です。
プレゼントは勝手に応援企画の第2弾、自衛隊まんじゅう自衛隊カレー激です。
はい、激まんじゅう激カレーでございます。いや、今まさに大規模接種センターので尽力されている自衛隊の方々を番組で勝手に応援しようという企画です。
はい、今週1週間の飯田浩司の OK 工事アップ、皆さんにぜひ聞いていただきたいです。よろしくお願いします。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。では7時台取り上げるニュース、まずはこちらです。土地利用規制法が未明の参議院本会議で可決成立。
これより採決をいたします。法案に賛成の皆さんの起立を求めます。過半数と認めます。よって法案は可決されました。
自衛隊の基地や原子力発電所といった安全保障上重要な施設の周辺の土地利用を規制する土地利用規制法は、今日未明の参議院本会議で自民公明両党や日本維新の会などの賛成多数で可決成立しました。野党側はこの法案を審議した内閣委員会の委員長の解任決議案、うん、あるいは議院運営委員長の解任決議案など相次いで提出し、採決に抵抗したんですが、未明にずれ込んだ上で可決と、まあ、今日が国会の会議末ということになります。
う
ん、
そうですね。
ギリギリでというところです。
この法案自体はね、世界の標準ですよ。はい、というかね、もっと普通はもっと厳しいですよね。で、これがまあ本当十数年前からとかね、私も実は議員立法に関わったこともありましたけどね。それやってたんですけど、議員立法じゃ全然できなくて、はい、まあ菅政権では内閣提案の閣法っていうのでね、はい、出すということでようやくできた、成立したんですよね。で、私これちょっと個人的にもちょっと思い出がありましてね、私が、の発言でね、はい、衆議院の内閣委員会が私を呼ぶとかいう呼ぶ呼ばないってんで、はい、これ一週間ぐらいかな、なんかこの土地利用法がまあストップしてて、
そうで
したんですよ。
ね、本来は衆議院の内閣委員会で審議が始まるという日に、高橋参与を呼べと呼ばなかったら一切審議に応じないっていうふうに。
あれは一番理解できなかったですね。今年関係ないでしょ。でもどんな発言しても関係ないでしょ、別に。それをなんか材料にしてね、審議しないとか、こんなひどいことすんのと、はっきり言って、その時に税金の無駄遣いだって叫んでしまいましたよ。でもまあね、ギリギリ通ってね、
はい、
もうちょっとは良かったっていう感じ。
ちょっと
でこれで、もし私がもうちょっと抵抗しててね、本当に時間切れで、これがもし、廃案か継続審議だったらどうしようかと正直と思ってましたね。これは気になってましたよ。これ一番気になってましたよ、はっきり言うと、今国会で。
まあ、結局、このね、法案審議させないぞというところで、まず入り口でそう抵抗し、そして最後出口のところでは、解任決議案を連発してと。
信じられないね、これは。だってごく普通の話じゃない。試験制限どうのこうのってどこの国でもやってるような話でしょということですよ。
先ほど議員立法というお話出ましたけれども、議員立法でやろうとすると基本的にその、与野党一致のものじゃないと審議ができないっていうのは、これ慣例があるんですか。そうなんです
よ、変な慣例があってね、だから議員立法でもどんどん出して、国会ってね、全会一致とかそういうのは結構多くて、
はい、
決議案なんかもそうでしょ、全会一致じゃなきゃいけないとか、あんなの理解できないですよ。
人権についての非難決議、これ、野党も、そして、自民党も OK だったものが、基本的に中国、新疆ウイグルだとかを名指しにしてるものですが、今回それは公明党の反対で、今国会で決議できないということ
だから、決議なんだから、
はい、
どこの党反対、賛成反対で、法案のようでいいじゃない。別にそんなもんは、賛成反対が分かった方が、要するに有権者にとってより情報として意味があるでしょ、というふうに私は思うんだけど、とにかくね、全会一致やなきゃダメだっていう慣例が多くてね、
はい、
国会機能してませんね。
だから結局議員立法で出そうとするとそういうことが起こるから、だからこういう対決型になりそうな法案っていうのは、閣法を内閣提出の法案以外では
出せ、無理なんですよ、
実情出せない
ですよ、だからそこも変なんですよね。だからね、出してね、賛成反対でいていいじゃないと。だって全員が一致するなんてほとんどないんですよ、
はい、
全員が一致するなんてのはね、もう本当にどうでもいい法案しかなくなっちゃうんですよ。
それかもうね、理念的な法案であるとかっていうところ
が、そういう感じなんでね、だからこういうのも、なんかこれをね、でも通ってくれてまだ良かった、反対で結構じゃない、反対するのは正々堂々と反対して、反対っていうことを明記しておけばよろしいんじゃないですか。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。菅内閣不信任決議案反対多数で否決。立憲民主党など野党4党が新型コロナ対策で失策を重ね、国会を閉じるのは無責任の極みだなどとして提出した菅内閣の不信任決議案は、昨日衆議院本会議で採決が行われ、自民公明両党と日本維新の会などの反対多数で否決されました。自民党二階幹事長は、不信任が出たら衆院は解散すると、解散を進言するんだというふうにおっしゃってましたけれども、総理は解散には踏み切らなかったと、新型コロナ対策、特にワクチンの接種というものを優先するんだというようなことも言われております。
菅総理はずっとそういうふうに言ってますからね、ただ予定通りっていうかね、
はい、
だってそのワクチンが十分に行き渡る前に多分やるはずがないでしょ、そんなことやっちゃったらね、現行不一致になっちゃうじゃないですか、菅さん自身が。だからこれはもう多分規定のことするんだと私は思いましたけどね。だからかなり前にこのスケジュール言いましたよね。
今日東京の最終版読売新聞一面トップで、9月解散で調整というような記事が出ておりますが、
簡単にわかるでしょう、予定は。
ウェブの記事で高橋さん、先週の頭ぐらいにはすでに、
それはもっと前、もうはっきりわかる、こんなの簡単ですよ。9月5日までがパラリンピックでしょ、6日に臨時国会開きますよ。それでその後にね、大型の補正を多分組みますよ。これだから、10日ぐらいかかるのかなっていう感じなんでね、
衆参合わせて10日ぐらい、
かかるのかなと思いますけどね。
営業日でいうと2週間
そう、2週間でね、そうすると9月28日に公示してって、その時に国会開いてるでしょ、
はい、
解散言えるわけですよね、補正予算終わった後に解散って言って、それから考えて9月28日公示の10月10日の投開票っていうのは、それはすごく簡単に分かりますね。
これが暦の上でも
良いと。そうだって9月28日で対案 談だしね、10月10日っていうのは先がち、戦勝ですからね。もうその辺の日程見てたら、はい、演技化すぐに決まってるから、このスケジュールしか多分ないでしょうと。
で、
別にね、10月17日っていうのは友引きだから、これいうふうにしてすることもできるんですけどね。
10月17日、友引き。
うん、でもね、まあ、あんなの早くやった方が決まってるんでしょうと。要するに、ワクチンっていうのはそのくらいいくと、もう、はい、それ以上のあんまり効果がね、あんまり期待できなくなるようなくらいに打てるんですよ。そうすると、オリンピック、パラリンピックの熱気が冷めないうちにというと、そのさっきの28日公示の10月10日投開票に、まあ、なりますよ。
まあね、ワクチンに関しては、だいたい諸外国の例を見ると、4割ぐらい
打てばなんとかなるね、
集団免疫の効果が出てくるという
ふうなことも。
うん、
今のペースでやって、これから職域が増えるでしょ。職域は接種券なしでも OK で、はい、接種券が多分ネックになるから、先週言ったでしょ、こんなの紙でなくてもいいんじゃないのと言ってね、
ええええ、
職場結構そうなんですよね、
職域は、
ね、
ウェブ上でダウンロードしてプリントアウトでもいいじゃないかって
と私は思ったけど、もう職域だったら別にそこもまでもしなくても OK でしょ、確か
その特例のを認めるというのが、なんか職域の場合は、個人 の, その接種履歴等の管理ができるからだと。
そういうことでしょ、
はい、
でもだからまあ、率直に言うとね、別にか、自治体が紙で郵送するから時間かかるんでね、
はい、
こんなのプリントアウトすればいいじゃないって思うよ、思いますよ。
だ
って別に航空チケットなんかそういうふうにやってるじゃないですか。
確かに。
別にわざわざ紙でね、郵送してってどうしてそうなのかなと、はい、もうそこがネックになるんじゃないかなと思ったら、職域の話で結構これは解消もされるでしょうね。
はい、で、ちょっと前までは職域接種となると、大企業優遇じゃないかみたいなことも言われてましたが、ここのところなんか中小企業の連合でやると、
集めてもいいんですよ、
うん、
だから集めて、ある程度人がいないと多少やりづらいとは思うんですよね、これは実務上の話としてもね、だってワクチン持っていくのに少ない何人かで、それなかなか大変でしょ、
まあ、回答しちゃったらね、何時間かとか何日かで使わなければならない
終わっちゃうでしょ、はい、それだからそれだったらちょっとまとめてやるっていうのは当たり前だと思うんですけどね、だからこれで職域でどんどんやっていってやれば、
はい、
さっきのワクチン接種券の話も解消するし、だからこれですごくあれじゃないですか、調子のあのね、順調にいくとすごく、オリンピックの時までも増えると思うし、ましてやね、10月になったらほとんどね、
はい、
こんないろんな騒ぎありましたかっていうくらいに風景が変わりそうな気がしますよ。
あ、ね、そうすると高橋さんご専門経済の部分というのも回り出す、
そりゃそうでしょ、飲食 OK になるでしょ、
はい、
だってみんなマスクして大変でじゃないですか今、それもワクチン打った人だったら飲食はもうねちょっと安くするなんて、多分そんなセールスも始まると思いますよ。
なるほど、ワクチンを打った証明見せてくれればアプリかなんかで、
そう、はい、やっぱりそういう感じになるじゃないですか、経済っていうのは、資本主義経済ってそういうもんですよね、
みんな各々が工夫しだすと、
そうじゃないかなと思いますよ。だから早く私なんか打ってね、
はい、
接種のね判決があってね、接種済み証明書ってあるんですよ、
はい、
あれをねパウチに包んでね、みんなに見せびらかそうと思ってる、
見せびらかそうと首から下げてるんですか。なるほど、でもまあそうやってこう経済が活性化していくところに向けて、補正予算っていうのも狙いを絞っていったんですか。
補正予算でなんか野党は、今国会で伸ばしてどうのこうのって言うけど、まだちょっと予備費が余ってるから、それはの伸ばさなくたってちょっと当面は大丈夫なんですけどね。
これ4兆ほど残ってる
って残ってますよね、だから、はい、まあちょっとは大丈夫でしょ。あと特別会計の繰り越しもあるから、そこそこ出せると思いますよ。
なるほど、これ予算に関わる部分は繰り越しはできないけど、特別会計に関
してはそれができるから、だから私なんか、まあ、そういうの実はあれもなんか10いくつ数値はあるんだと思うんだけど、
はい、
それはもう、まあ、それを見てると、まあ、これは補正打たなくてもその10月の時で間に合うかなというふうに思いましたよ。
はあ、特別会計っていうのは例えばどういうものに。
特別会計は結構多いですよ、融資系はほとんど特別会計だから、
あ、じゃあその中小企業だとかの資金繰りで、そう、無利子無担保でっていう、
あれはほとんど特別会計ですよね。
あ、
だから結構、まあ、だから一般会計だけ見てると使い切らなきゃいけないんだけど、はい、これは予算ってくるときに特別会計も入ってて、両方見てないとね、両方見てると結構そこそこ、まあ、数ヶ月は泳げるかなっていうふうな感じでしたからね。だからそれ見て、まあ、これはもう補正延長してしないで、まあ、秋にやるのかな。そうするとね、さっきのね総選挙とちょうど近くなって全部進まうでしょ。
確かに9月の、まあ、第2週ぐらいに 国会が開いてで、補正をやるとなると、まあ、その執行大体1ヶ月ぐらいタイムラグがあって言われますけれども、ちょうど10月の頭ぐらいに、
ちょうどそうだから、まあ、全部がピシャッと はまっちゃうって感じなんですよ。だからそのさっきのスケジュールを思い切って言えるんですよね。
なるほど。さあそして、もう一つのニュースこちらです。 NATO 対中国見据えアジア太平洋各国と連携強化へ。NATO 北大西洋条約機構首脳会議がアメリカのバイデン大統領も出席して開かれ、共同宣言で中国の野心と強引な振る舞いは国際秩序への挑戦だとして、 NATO として中国への対応を重視し、日本などアジア太平洋の各国との連携を強化する方針を示しました。先の G7 サミットでも台湾海峡との平和と安定という文言が入りましたし、その後行われたアメリカと EU の間の首脳会議でもやっぱり中国の話が出てきてます。
そうね、もう完全に中国 のなんか専制主義に対するっていうので中国がもう完全に世界の標的になっちゃってますね。まあそういうもんなんでしょう。やっぱり一時はすごく乱してたのは事実だしね、今回 この新型コロナの話ウイルスの話もね、初期段階でもうちょっとちゃんとや、ね、開示してくれたらよかったのやって思う人は多いんじゃないですかね。
そこでこう抑え込むことができればこんな世界に伝播していろんな変異をしてということまでいかなかったんじゃないです
か。そうね、もうちょっと早く言ってくれればって。それで結構中国当局は知ってたわけでしょ、1月の頭から、言ってなかったら ね昨年から知ってたはずなのに言わなかったでしょ。それはちょっと問題でしょ。
でここのところ、それについての報道というのもかなり出てきて、
そうですね、研究所発とかね、
研究所がずさんだったとかね、
それはアメリカもね、4億円ぐらい出してたし、ファウチさんなんかもその責任者だったわけでしょ、だからそういう時に公文書が山ほどあるんでね、だからこれからその公文書が出てくると思いますよ。
で、管理のずさんというと、こちらも心配なのは、広東省にある原子力発電所を台山原発ですか、ここの放射性の気ガスが外に出たというような話が、出ていて、中国当局は問題ないんだというふうに強弁してますが、
それは中国当局の基準では問題ない、だから何が起こったってこと言わないで、外には健康被害ないって、それはどんなに被害あっても被害ないって中国が言う国なんでしょ、おそらく。だから日本とか欧米の基準だったら、それぞれの基準からオーバーしてるのが出たら、ここが問題だってことなんですけどね。でも健康被害がなければ問題じゃない、それは健康被害がないようにみんな立ち退きさせちゃうとかね。こういうことなんじゃないですか。
そうするとこれも、武漢 の、そのコロナウイルスの時も、オーストラリアの首相などがですね、第三者できちっとチェックすべきなんだということを言いましたけれども、これもそうなっていくべき、
流れとしてはでしょ、その国際機関っていう話を、使うっていうふうに議論になっても不思議じゃないですよね。
WHO と違って IAEA は中国べったりではないね、きちんと調査してくれますよね。
やってくれないと困りますけどね、こういうのもね。でもこういうのは中国が多分受け入れないんだ。だから WHO みたくね、懐柔しちゃうと思うんじゃないですか。
今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では続いてこの時間は教えてニュースキーワードです。自由で開かれたインド太平洋推進議連が発足。秋までに行われる衆議院選挙や自民党の総裁選挙も見据えて、自民党内で議員連盟の活動が活発になる中、二階幹事長は自らを会長とする自由で開かれたインド太平洋を推進するための議員連盟を発足させ、安倍前総理が最高顧問に就任しました。昨日この議連の設立総会が開かれまして、およそ130人が出席したということであります。自由で開かれたインド太平洋
多いね、やっぱりだからあれ、その政治のなんていうかな、選挙の季節になるとこういうふうにいろいろ動く人がたくさんいるんですよね。おそらく安倍さんもね、もうね、もうなんか込み上げてくるものがあるんですよね。多分条件反射ですよ、その政治に対するね。
なるほど、
動くんですよ体が、
もうそういうモードになってきてる。
そうそう、なってくる。みんな選挙の大好きな人ばっかりですから、この人たちは、だからもう 動いてきちゃうんじゃないですか、おのずと体が。
なるほど。うん、いや先週あたりはその岸田さんが議連作ってなんていう話があって、これもその、まあ、選挙あるいは総裁選というところなどを見据えてるのかなとか。
うん、そうだそうでしょ。だってあの菅さんの任期が9月30日でしょ、
はい、
でさっきの選挙スケジュールだと多分 1週間か1ヶ月ぐらいちょっとね、はい、総裁の任期伸ばしてやるってスケジュールになるんですけどね。でもまあこのいずれにしろその総選挙が全部の天王山じゃないですか、
はい、だから総選挙総裁選の前にやるか後にやるかみたいな話がありますが、まあ、その高橋さんおっしゃったスケジュールだと総裁選は選挙の後
後だけど、もうそれはもう本当は選挙で全部決まりですよ、総選挙の穴紙で、
うん、ほぼ同じと。
そうなしですよ、ね、
そうするとまさにその天王山が近づいてきてると
、うん、だからもう体がみんな動いちゃってるじゃないですか、もう。
まあ確かにこのね、自由で開かれたインド太平洋推進議連の話が出た時も、うん、甘利さんが一言チクッと、
うん、
いやこれは中国に対する牽制のような趣旨なのに二階さんでどうなんだというようなね、
うん、
話が出てきたりとか。
だから甘利さんの方はあれでしょ、半導体戦略推進、議連っていうのでやってんじゃないですか、
は
い、
ええ
これはあのね、3つの A が入ってるわけよね。
3つの A、
A、
安倍、
麻生、甘利。
はい、はい。
で、その時、それに、菅さんをエスクを入れると、全くその、安倍さんの担いだ時のメンバーそのまんまなんですよね。
第二次政権が発足した当初、3A プラス S って呼ばれた。
それでね、今、確かに菅さんは入れないけど、5人には。はい、でそうすると 3A が入ってるわけでね。だからもう、いろいろと、その、いろいろ、政治家ってね、次の手を読みながら、いろんな活動するんですよ。はい、結構その予測は結構正しいんだけど、読みはみんなそれぞれあるわけでね。
はい、
そうすると、だからこういうの動き見てるだけで、ちょっと先が分かるんですよね。これからなんかこういうバトルがあるんでしょ、 3A と二階さんとの関係でね、
はい、
と思えますよね。それだから、それだと二階さんはそれだけで自分だけ稼ぐな、担ぐのあれだから、安倍さんを最高顧問に入れて自由で開かれたインド太平洋だっていうわけですよね。
うん、そうするとこれ二階さんの側からすると少し安倍さんや麻生さんの方に寄っていってるって感じなんですか。
でもだからバトルするんだけど露骨にはしないで、ちょっと安倍さんだったらもう顧問ぐらい引き受けてくれるでしょ、だから入れたんじゃないですか。
虚虚実実みたいな。
もうすでみんな大人の世界ですから、これは、大人の関係でやってるから面白いですよ、こういうのって見てると。
合唱連行みたいな
もん。
自由で開かれたインド太平洋推進議連、今日のキーワードでした。では続いてこの時間はここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。安倍晋三前内閣総理大臣に直撃、工事専門家会議。今週の OK 工事アップは、ワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場、工事専門家会議をお送りしております。6時15分過ぎのコーナーと、そしてこの7時40分過ぎスクープアップでインタビューの模様をお送りするということであります。まあ6時台には消費税の増税等々ですね、経済政策について伺いましたが、この時間は安倍政権のリーダー論について、そして東京オリンピックパラリンピックへの期待についても伺ってまいりました。お聞きください。どうなんですか、内閣総理大臣って行政のトップでもあるし、いろんなことができると、まあ、それこそですね、新聞なんかによっては独裁だっていうような批判までありましたけど、実際やろうとするとその消費税の増税だってやめるなんて言えずに2回延長、やっぱりなかなかこの日本の国っていうのはそうそう頑張らないと動かないですか。
それは総理大臣といってもですね、
はい、
その前に自民党の総裁であり、自民党の中でのですね、意見の集約も必要ですから、そして、連立政権の相手の公明党があり、
はい、
国会運営があるわけですね。さまざまなハードルを超えていく中においてですね、
はい、
やっぱり足場が崩れては、これはもう政権が崩れてしまうんですね。
はい、
ですから、足場が崩れるかどうかということを見計らいながら、こちらにどれぐらいの政治的な資産があるか。
はい、
削っていくわけですね。これゼロになったらこう倒れちゃうわけですね。ですからこの政治的な資産を削りつつ、
はい、
民意も見ながらですね、まあ、判断をしなければいけないということなんですが。
そして安倍さんのスピーチライターされた谷口さんにお話を伺った時におっしゃっていたのが、オリンピックパラリンピックって若者への希望というところで、これも大きな話なんですよっていうことをおっしゃられていたんですが、さあそのオリンピックどうですか、あと1ヶ月余りですけれども、
ね、1964年のオリンピック、菅総理も自分の思い出語ってましたよね。
そうでした、はい、
私も10歳だったんですが、当時の東洋の魔女の活躍、
はい、
三宅選手のですね重量挙げ、
はい、
もうドキドキしましたよね。 で、自衛隊が五輪の輪を描いた、はい、あれ屋根に上がって見たんですよ、兄と二人でね。でね、私たちの世代以上はみんな共通の思い出を持ってますね。うん、あ、日本がいよいよ世界にデビューしたんだと思った。で、これってとっても大切ですね。よく絆、
はい、
絆はもしかしたら共通の思い出から生まれることもあるんですよね。それと、はい、日本人の選手が活躍するとね、メダル取ると嬉しいじゃないですか。親戚の子が取ったわけでもないのに。
そうですね。そうですね。
ね、だそういう一つの一体感を持つっていうことはとっても大切でですね、うん、特にこのコロナ禍のような状況でみんなで立ち向かっていくときにですね、今どうしてもリモートになりますよね。このリアルな対面でなんかいろんな話をしたり食事をしたりできない中においてですね、そこでみんなが絆を確かめ合う、その瞬間が生まれてくるんだろうと思いますよ。で、これは日本だけではなく世界中ですよね。世界中でそういうことが起こるわけですから、はい、やっぱりその意味においてですね、今こそ必要とされているこの人と人とのつながり、絆、確かめ合うことにもつながっていくのかなと思います。なんといっても子どもたちにですね、はい、意味や勇気を与えるのはやっぱりスポーツの力ですね。私も五輪を誘致するとき、ブエノスアイレスの IOC の大会でですね、スピーチをしました。スポーツの力ということを訴えました、
はい、
あの時はですね、東日本大震災からの復興を成し遂げた日本の姿、その復興に向けてスポーツの力もあったということを申し上げたんですが、このさまざまな状況で苦しい状況を送っている皆さんに勇気を与える、はい、ご自身はなんとかですね、成功させたい、そのためにもですね、はい、今ワクチンの接種を進めています。とうとう1日100万回になりましたね、
はい、
そんなことできるわけじゃないじゃないかと一時は批判されてましたが、とうとう100万回になったし、新たにいろんな学校や職場が協力してですね、やっていただけることになりました。
オリンピック・パラリンピックについても語っていただきましたが、さあ高橋さん、どうお聞きになりました？
これね、ワクチン100万回の話をちょっと言っておくとね、
はい、
100万回っていうのはできるわけないってみんな言ったんですけどね、実はね、昨年の、5月の二次補選の時に、はい、このワクチンの話はね、1300億円の補正予算でつけてるんですよ。
すでに、
つけて、その時に、その時の積算を言えばね、はい、実はね、冷凍、ファイザーが前提だったから、冷凍施設が必要なんだけど、これはね、全国で1万箇所で積算してるんですよ。1万箇所の積算ってことはね、はい、そこで100人1日打つってのはそんな難しい数字じゃないんですよ。だって100人っていうのは3時間ぐらいでできちゃうの、
はい、
だからこの100万回っていうのは別にね、とんでもない数字じゃないんだけど、だから安倍さんの時からもうこれはね、予算つけてやってますから、だから多分彼はできると思ってたと思いますよ、私もそんな難しい数字じゃなくて、確かに1万箇所作んないとこでできないんですよ、
はい、
であとはだから供給の話だったんだけど、これはね、今年の3月の時にほぼ決まりましたね。それで決まって、菅さんがアメリカ行った時にファイザーと話して、
はい、
OK でしょ。であの時に6月末までに1億回分は来ると分かったわけですよ、
はい、
そうするともう6月の時に1億回って来るってことになると、高齢者はもうそれで全部 OK な、2回打っても余っちゃうんですよ。でそれも分かってたんでね、だから安倍さんが大変だったのは、1年前にね、はい、あの3月の時に延期するって話ね、あの時は一つの決断だったと思いましたよ。
オリンピックを延期する
って1年前 4ヶ月前じゃないと延期できなくなっちゃうんですよね。だからあの時のベストシナリオは、中止じゃなくて延期っていうのがベストシナリオだったんですよね、
はい、
それをだから決断したのは大変で、あとはそれに間に合わせるようにいろんなことをやってた、でワクチンの話もやってたっていう私は思いましたけどね。
当時確かに中止論も結構出てた
りしますもんね。でオリンピックの規定上ね、延期って結構難しいのは難しいんですよ。でそれをだから延期1点かけたっていうのは一つの勝負だったんだけど、
はい、
それとともにワクチンの話なんかはちゃんと準備してたんでね、それが予定通り来てるっていうふうには思いますけどね。だからこういうの報道されないから、なんかみんなとんでもない数字だって言って逆算で100万回言ったんだろうっていう人いるって全くそうじゃないですね。要するに去年の5月ぐらいから予定通りの話です、これは。
一番最初にやっぱりその地上のある意味設備の部分を整備しておかないと。
それがなかった話なんで、それからあとそれに対する物流を全部整備して、でそれでどんだけお金がかかるかっていうのを実は計算してやるんですよ。
あの当時から、ファイザー製だとマイナス70度
と言われる、
そこまでは
分かってたから、それをでもたくさん作んないと、もうとにかくできない。あと海外からの供給の話はちょっと不透明だったのは事実ですよ。でもそれは今年の3月に終わったって、そんな感じでしましたね。だからある意味でその予定通りの話だったのに、
はい、
その予算の中身なんて説明しないでしょ。だからね、みんなわけわかんなくなっちゃうんだけど、こういうふうに説明してると、実はかなり前から決まってることを、ただ実行してただけだと思いますよ。
安倍前総理のインタビュー、明日は自由で開かれたインド太平洋、北朝鮮の背取り、うん、それから台湾へのワクチン提供についてもお送りいたします、
うんうん、ただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに偽総理から発言がございます。それではよろしくお願いします。
先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し、東京、神奈川、千葉、埼玉、8都3県について6月中旬のこの時期、ラジオ、特に日本放送を重点的に朝6時から8時の2時間聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろんこの1都3県の地域以外でもポッドキャスト、 YouTube などで聴取者が増加傾向にある地域もございます。しかしながらこの時期は特に大事な期間と位置づけまして、皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします。私からは以上です。
それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして、所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします。
日本放送の新業です。偽総理に伺います。この飯田浩司の OK 工事アップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っています。このコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか。偽総理、どのようにお考えでしょうか。
まずですね、重要なことは結果です。100の言葉よりも1の結果です。この時期は特に民意が問われる1週間でございます。お調べの結果で番組の継続あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながらポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにもこの番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上波でお聞きではなく、ポッドキャスト YouTube などでお聞きの皆さんの中でもし何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました、何卒清き一票をよろしくお願い申し上げます。続いてそちらの白いシャツの方。
放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演、そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですが、これは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうか。お答えください。
それはですね、さまざまな放送局あるいは番組があるからこそ、ご自身のお好みの番組を聴取すべきだと、考えております。番組聴取のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今ご指摘ありました、自衛隊のおカレーやまんじゅう、正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますが、これを食べるということも今目下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら彼女らに対してささやかな応援となります。まさにジューシーであるということです。そして最後に、大事なことなのでもう一度繰り返します。日本放送で朝6時から8時に放送している飯田浩司の OK 工事アップ、この番組を聞いたと皆さん声を上げてください。 By my 工事アップ、日本放送は買いです、工事アップは買いです。この機会に関東1都3県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください。今日はどうもありがとうございました。
それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。